プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
ウクライナでの戦争についてお話ししたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、大国のパワーゲームではない、ロシアのウクライナ侵攻を報じる日本のメディアに欠けた視点という記事です。こちらは山崎雅弘さんの第二次世界大戦秘史朝日新書という本からですね、一部を抜粋して作った記事になります。2月26日に公開している記事なんですが、まあ、本からの抜粋ということで、実際にですね、戦争が起きる前にこの原稿は書かれているわけなんですけれども、非常に現在の状況を説明するのに良いものだなと思って、プレジデントオンラインでも記事を載せてますし、今回もご紹介したいなと思います。リードをつけてます。読みます。ロシアがウクライナへの侵攻を始めた。戦史紛争史研究家の山崎雅弘さんは、第二次世界大戦をめぐっては大国目線の歴史記述で周辺国の被害が無視されてきた。今回もロシアやアメリカの動向ばかりが注目されるが、戦争に巻き込まれるウクライナや周辺国の視点を忘れてはいけないという。この記事非常に面白いなと思って、うちでも読まれているんですけども、第二次世界大戦というのを今のロシアプーチン政権がどのように位置づけているかというのがこの記事でしっかり書かれているんですね。第二次世界大戦どこから始まったかというのは私たちも教科書で習っていることだと思います。これはナチスドイツがポーランドに侵攻した、これがですね、1939年9月1日ということなんですよね。ドイツ軍がポーランドに侵攻した。で、これがですね、ロシアの教科書だと1941年6月の独ソ開戦、ここから第二次世界大戦が始まったかのような記述になっているそうなんですね。なぜか。これなぜナチスドイツがポーランドに侵攻したのかというのは、9月1日の9日前、8月23日にドイツとソ連、ロシアですよね、今の。ドイツとソ連の両国政府が独ソ不可侵条約というのを調印したからだというふうに考えられています。独ソ不可侵条約、ドイツとソ連はお互いに干渉しません、ここでは戦争しませんという条約、これがあるからドイツは、ソ連の隣国であるポーランドに侵略したと。だからその第二次大戦を実質的に始めたのはドイツとソ連だったんじゃないかということがヨーロッパ諸国では考えられている。むしろそれが常識になっているということなんですよね。で、プーチン政権はそうした、いわゆる常識を打ち消すために、ロシア連邦の前身であるソ連が第二次大戦の戦前戦中にナチスドイツと協力してたとか、近隣諸国への侵略的行動を黙認してた、そういうことは違うんだということを、歴史修正しているというのはこの山崎さんの記事になります。なぜそういうことをするのか、それはいわゆる大国、ドイツとかソ連とかっていう大国に対して、その周りの周辺国というのは、大国に収奪される、もしくはいいように使われてしまう、そういう考え方があるんじゃないかということなんですよね。今回のウクライナの侵略侵攻というのも、ロシア系住民を助けるためなんだというふうにプーチン政権は説明していますけれども、それをですね、ロシア一国の判断で決めていいはずはないんですよね。ロシア系住民が、もし仮に何か大きな被害に遭っている、プーチン政権が言うようなジェノサイド、大量虐殺が起きているんだとすれば、それを解決するべきはまずはウクライナ政府であるはずですし、 ウクライナ政府がそれを否認するのであれば、まあ、国連の場とかですね、あの国際協調の場にその疑惑を出してきて、それで、まあ、国連軍として介入するというのが今の、まあ、国際秩序のルールだと思います。まあ、それをですね、まあ、一国の判断でいやロシア系住民を助けるためなんだというふうに入ってしまうというのは、ちょっとまあどう考えてもおかしいですよね。でまあこれはそのロシア側が NATO の東方拡大というのをまあ非常に危機感を持っていて、まあ、そこからウクライナに侵攻せざるを得なくなったというような言い方になるわけなんですけども、これもですね、まあ、要は日本が1941年12月にですね真珠湾攻撃で太平洋戦争を始めたのと、まあ、同じ言い草なんですよね。我が国は ABCD 包囲網、アメリカ、イギリス、中国、オランダ、これの包囲網で圧迫を受けてやむなく自衛戦争を始めたというのが、まあ、太平洋戦争の大義名分ですけれども、まあこれは全く通らない話ですね。まあ、だから同じようなことをロシアが今やっているというふうに言えるというのがこの山崎さんの指摘になります。いやまあだからね、本当にあの今これ収録しているのは2月28日なんですけれども、ちょうどあのウクライナとロシアの代表団がベラルーシで交渉をすると、まあ、そこが停戦に向かうんじゃないかということが今言われているので、あのこれを聞いていただいている時にもうすでにこの戦争が終わっていれば、まあ、喜ばしいことですけれども、もうすでにねあのウクライナロシア双方にかなりの被害が起きている、まあ多くの人が亡くなっているというような状況がありますから、こう一日も早くやめてほしいと思いますし、まあ、なぜこういうことになってしまったのかということについては、まあ、どう考えてもロシアの責任というのはですね免れないだろうなというような気がします。でその時にあの大国、まあ、ロシアのようなですね大国の側がどのような説明をするのか、歴史的にどのような説明をしてきたのかというような視点は非常に重要なんじゃないのかなと思います。あの格言、よく知られた格言でですね、まあ、愚者は経験に学ぶ、賢者は歴史に学ぶっていうような言い方あると思うんですよね。まあ、プーチン政権からしてみれば、これまでもグルジア、ジョージアでですね武力介入をすることによって政権転覆、まあ、あの自分たちの支配地域を維持した、あのグルジア、ジョージアが NATO に加盟しようとしていたので、それを避けるために軍事介入をしたというようなことが2008年にありましたけれども、あのそのことを繰り返しているんですよね。2014年にクリミアを侵攻した時にも、まあ、同じような理屈で、まあ、その時も特に大きな問題にはならなかった、だから今回も大丈夫だろう、今回もやるべきだ、まあ、そういう考え方がこの2022年のウクライナ侵攻ではあったんだろうなという気がします。でもこれは愚かな考え方ですね。歴史的に考えてみれば、これまでもそうした口実で戦争を始めて、まあ、とんでもない結果を招いているということがいくつもあるわけです。それはソ連、ロシアもそういう歴史を、まあ、知ってるはずですよね。にもかかわらず、まあ、こういうことが繰り返されてしまう。まだ山崎さんはこの記事の中で、第二次大戦のような大規模戦争を大国の目線だけで理解するのは良くないんだ。周辺国の目線というので見てみれば、あのいかにこれがひどいことであり、道理の通らないことであるのかよくわかるというふうに書かれています。あのもうその通りだと思いますね。まあ、戦争という悲劇はこれ人が死ぬということですよね。これは絶対に避けなければいけないですし、これあの周辺国だからいいなんていう話が通るはずないですよね。まあ、この記事の冒頭にですね、あのどれだけの人が従軍したのかっていうようなことで、あのソ連が3000万人、ドイツが1790万人、フランスが460万人、アメリカとイギリスがそれぞれ1600万人と590万人。あの第一次大戦でね、これだけの人が参加した。で、他には周辺国でポーランドが149万人、ベルギーが65万人、オランダが40万人。 で、これあの、ね、ポーランドとかベルギーとかオランダの参戦してる人数っていうのは、まあ、他に比べれば全然少ないよねっていうふうに思うかもしれないわけですけども、これそれぞれの国の人口を考えてみたら、決して軽くはない。いや、てか非常に重いですよね。で、しかもその周辺国というのは大国の思惑に振り回されて、まあ、ポーランドからすれば、まあ、ドイツが勝手に攻めてきたわけです。いや、これはだからちょっとどういうことかっていうことですよね。まあ、今回もウクライナからしてみれば、ロシアが勝手に攻めてきたわけですね。理屈を作って。いやー、だからまあ、なぜこれを避けられなかったのかというのは非常に重たいことではあると思います。まあ僕もちょっとずっとこのことを考えているんですけども、まあとにかくですね、一日も早くこの戦争が終わる、まあこの放送、まあ、この音声を聞いていただいている段階で戦争が終わっているということを願ってやみません。ぜひあのこの記事もご覧いただければと思います。ということで、今回紹介した記事は、大国のパワーゲームではない、ロシアのウクライナ侵攻を報じる日本のメディアに欠けた視点という記事でした。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス。イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp